この曲ね実はかかるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
が姿勢正しましたね、あやってくれたなっていうところ
当時の文化の状況とか社会の状況とかっていうのがの作品に影響を与えてて、
どうも慎太郎です。
どうも曽我です。
この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。岸田さんが総裁選に出ないということで事実上続投はないということですよね。首相が
ほんまにやめてどないすんねんっていうね
まあという意見もありますけどまあでもあまあでもってことじゃあその奇跡について今日は2時間
徹底討論
徹底討論で、やはり世界情勢が気になるところでね、地政学上まあアメリカもね大統領変わるということでね、
選挙戦もだいぶ動いてる、はい、ハリスさんが盛り返してくるみたいなね、
はいはいはい、
もうトランプさんが行くかと思われた、
ロシア中国の動向も気になる昨今、
はい、
現代の政治情勢を踏まえてじゃあ一言で総括お願いします。
だいぶ大きな問いを投げかけられてますけども現代の政治状況を踏まえて
漢字一字でじゃあ
それはあの年末の住職はやってみたじゃなくて今年の漢字じゃなくて、
まあ、あと経済についてもね、ソフトランディングは可能なのかっていうね、
あ
アメリカ経済、まあ、日本の、まあ、為替についてもね、
為替について
為替も含めてね、漢字一字でな、
ちょっと為替については分かんないですけど、漢字一字でいくんだったらもう女ってことですね
どういうことですか
だからもう女性総理来てもいいんじゃないですか女性大統領来てもいいんじゃないですかということでございます。
かなり建設的です
アファーマティブアクションの観点から女性であれば誰でもいいでしょ
うか珍しくかなり打ち出してますけど
踏み込みました
あ、そうですか。ってことはもう確定じゃないですか、日本はあの人でアメリカはあの人で
ちょっと待って、俺全くニュース見てないんですけど日本いるんですかネクスト総理で女性って、
T1 早苗さんじゃないですか
あそうなんだやばい炎上しちゃうあいたんだ
全然一応は候補です。まあだからそれは、まあ、向こうの大統領選と違って我々は決められないので、うん
そうですね、
まあそういう意味でもね、与党がどういう方向を取っていくのか試される総裁選になりますね
やばい社会派すぎてちょっとこんなまとめになるとアメリカ大統領選からオクラホマまでこう着地するのかなと思ってたけどなぜか自民党総裁選に
そういう以上は、まあ、
帰ってくる全
くなかった
ということで今回特集するのはツイスターズでございます。それではあらすじ紹介をお願いします。
はい。ニューヨークで世界の自然災害予測の仕事に熱中していた気象学の天才ケイトは故郷のオクラホマで巨大竜巻が多発していることを知る。竜巻内部に秘密兵器を仕掛ける竜巻破壊計画を陸案した彼女は友人のハビと竜巻インフルエンサーのタイラーと共に竜巻に立ち向かうです。
それでは早速総評の方に参りたいんですが、今回のツイスターズ私曽我はですね良かったですね。ただちょっとこれあるあるかどうかわかんないんですけど、 俺あの前作のツイスターがあるじゃないですか、うん、前作と言っていいのか、まあオリジナルの、うん、それとスピードがごっちゃになるんですよ。
え？
ツイスターとスピードって似てません？映画として。
映画として似てるかもしんないけど、ごっちゃになる。でも細かいとこがあってこと、このエピソードはどっちだっけなみたいな。
うんうん、そうそう、なんか そもそもツイスターズに特集決めましょうってなった時に、あー前作キアヌのやつですよねみたいなこと俺言ってたんですけど、それスピードなんです
よ。キアそれがうろ覚えすぎないか。
いやなんか個人的にはこっちゃになってたなっていう。まあ両方ともヤン・デボン監督ではありますけどね、まあ全然主演も違えば内容も違うななんて。まあそんな、話なんですが、今回のツイスターズは人間ドラマが面白いなと思って見てました。確かにアクションシーンとかはあんまりグッとこないんですけど、主人公とヒーロー役の男性のその関係性の変化とか、あと立ち位置ですよね。こうお金持ってる側とノラのチームの対立構造とかは前作と逆になってて、そういうところも面白いなと思いますね。確かツイスターズの方はあれですよね、もともと主人公がそのノラ側で、で悪役がちょっとお金持ってる方でって感じでしたけど、まあ、今回の主人公はね、まあ、最初はあのお金持ってる資本側にいるところから始まるんで、まあ、そういうのは多分監督は意識されてるんだろうなと思います。また本作ですごい発見だったのは、デイジー・エドガー・ジョーンズさん主役を演じてましたけど、むちゃくちゃいいなと思って、あの2年ぐらい前かな、もしかしたらちょっと去年かもしれないですけど、ザリガニの泣くところっていうサスペン映画がありまして、それの主演をやってたんですよね彼女は。でそこで初めて見て、あいい女優さんだなと思ってたんですけど、今回はすごい魅力が炸裂しててですね、まあ、演技も素晴らしかったし、もう存在感がとにかく抜群で、いや今後ちょっとスターになっていくんじゃないかなと思わされましたね。さっきアクションシーンがちょっといまいちみたいなことも言いましたけど、でも基本的には本当にディザスタームービーのお手本のようなストーリーで、まあ、誰が見ても楽しめる内容になっているのでおすすめだなと思ったのと、あとできたら 4DX で見たかったんですが、今回ですねイオンシネマみなとみらい 4DX で見ようと思うと朝7時とか8時とかのこのアホみたいな早いタイムスケジュールの回しかなかったんで、ちょっと泣く泣く字幕で見たんですが、まあ、できたら 4DX で見たいなと、まあ、そういうようなね、作品でございました。
まあ、それあれですね、それが一番多分 X ではバズってるっていうか、まあ、4DX 始まって以来のね一番活かしてる映画なんじゃないかみたいな感じではあります
よ。いや本当そうですよね。字幕版で最後まで見てよりねその気持ちが強くなりました、ね、この話だったら 4DX 見たかったなという、まあ、そこはちょっと心残りであります。
アメリカとかでもね、そのなんかデップからどんどん塗り替えられてって 4DX にもツイスターズが増えてるみたいな話もあるらしいですね。
へえー、そう、いやちょっと面白いですね現象として。まさかまた 4DX の脚光を浴びるとはちょっと思わなかったですよね、ここ数年の状況を見てたら。じゃあなんかツイスターズでまた流れが変わるかもしれないということで、今回のツイスターズですが、慎太郎さんはいかがだったでしょうか。
まあ、あんま期待せずにっていうかフラットな気持ちで行ったんですけど、いやー最高でしたねこれは。まあそう、キャラクターが魅力的っていうのは多分前面に出てて、でまあ多分主要キャラ全員また売れるだろうなみたいなまあグレンパウレは言わずもかなだけど、本当に主人公はね いい味出しててね、やっぱケアが結構行き届いてて、変なところが全然ないっていうか、まあだから災害をエンタメにしちゃってる作品なんだけど、まあそういうところへの、まあ、配慮も一応ねあったりして、僕はそういうとこ全然気にしてなかったんだけど、だからやっぱ前半すごい上げ上げな分、そこへのケアもあって、あこれはできる人たちが作ってるんじゃないかなって思いましたね。でその前半のね、前半じゃない、あでも冒頭は結構ショッキングなとこから始まって、あまあそこら辺はツイスターだなっていうとこもあって、その後の中盤までの上げ上げな展開が、あこの映画めっちゃ面白いじゃんと思いましたね。やっぱ竜巻へ向かう、立ち向かう人たちみたいな、うん、まあその、まあ、よく言われる、まあ、ジョーズとかも、まあ、似てますけどってよく言われるんですけど、僕はあの主人公の、まあ、半分超能力的なところとか、まあ、災害みたいな大きなものに立ち向かうところ、ちょっとゴジラも感じて、あの平成ゴジラでゴジラと気持ちが通ずる女の人が出てくるんですけどまああれに近いものがあって、僕はそこも上げポイントでしたね。であとあの機械結構出てくるじゃないですか、まあ最新装備もそうだし、あとグレン・パウエルが乗ってる車が結構いろんな工夫が凝らされて、まあ魔改造車ですよね車がね。だそこのなんかギミック、メカ的なギミックも含めると、なんかちょっとガンダム味も感じて、なんかすごいめちゃめちゃ上がる感じはありましたね。とあとやっぱ向こうのそのグレン・パウエル側のチームがもう車の中で叫びまくっててあ最高じゃんっていうのを思って、そこら辺がすごくね僕は好きでしたね。でいろいろあって、まあそれですね、ラストシーンですね、最後のおしゃれな終わり方まあドリルの下りですよね
大迷惑
まああれひどいことになりますけど後からねいやあれは粋でしたね。なんかもうそういうこと、そういう感じでスカッと終わる感じで、なんかちょっと昔のまあ、かんな90年代、それこそなんか雰囲気的に90年代のなんかもうただただエンタメ作品みたいなもののなんか血潮も入ってる気がして、まあ、そういうとこも好きでしたね。あと BGM ね、 BGM がめちゃめちゃいい、まあそれこそカーボーイ的な、まあ、西部劇、まあ一種の西部劇だと思うんですけど、グレン・パウエルは完全にカウボーイなんで、 BGM がかっこよかったなーっていうのがのもあって、もう最高の劇場体験でしたねって感じですかね。
いや慎太郎さん大絶賛ということで。
ちなみに総君復帰かよ。
いや字幕しかなかったです、
さすがに字幕かこれは
うん
深いね。グレン・パウエルが津田さんで、それもいいみたいな話
です。あー合いそうですね、確かに、
まあ、そっちも見たいですけどね。
なんかちょっと本編の話とは直接絡んでこないんですけど、まあツイスターズ今回のやつも続編みたいなもんじゃないですか。で前回ダツキネ取り上げたのがインサイドヘッド2で、なんか続編やっぱ世界的に増えてるなっていうのを思って、ちょっと前ねこの番組の中でも日本のアニメリメイクブーム来てるみたいな話題を取り上げたことあるんですけど、なんかそんな感じですよね今の世の中の空気感。
ツイスターズ、
まあ、ツイスターズ続編ではないと思いますけど、まあリバイバル的な
洋画界にも来てるってこと。
そうそうそうそう、
まあピーク 草はもうランダランダですけど、ね、その前回の収録からさらに情報増えました。
アップデート入りました。
インクレディブルファミリーかもう続編
なるほど完全にモードに入りましたね、量産体制に。
あと、まあそれで言うと、あの2026年が結構すごいことになってるおそらくストライキの影響なんですけど。
ああ、はいはいはい。
なんかもう公開映画がとんでもないみたいな、
渋滞してる感じなんですか。うんうん、
まあこのピクサー系がね、まあ2026年の2本に3本あるし、まあスピルバーグ新作あります。あ、まあマンダロリアンの映画も2026年、スーパーマリオ続編2026年、ロードオブザリング新作2026年、あれかアベンジャーズドゥー、
そうですね、
2026年、うん、スーパーガールジェームズ・ガン2026年、とかハンガーゲーム新作2026年
ハンガーゲームまだやるんだ
まあそれも
あれだけファイナルファイナルって言ってたら、
それも続編商法というか、ね、ストリートファイター新作映画2026年、
あれか、あの人ガイル主人公のやつか。
あ、まあみたいなこと、
あれですよね、うん、バンダムですよね、確かガイルやってたの、うん、ちょっと時代を感じますけどキャスティングで、そんな大作ばっかり2026年に集まって大丈夫なんですか劇場は。まあちょっとツイスターズの話戻しますけど、まあいろんなその続編商法的な流れの中にあって、まあ本作もその一本だと思いますけど、まあ、全然こんな良作が見えるんだったら、まあそれも悪くないのかなと思う気持ちもありますね。
まあそう、まあだから宣伝の一つとして続編で強っていうのをやってると思うんですけど、まあもちろん日本人でもね、映画好きなら、あ、ツイスターあったよなと、あの牛飛んでるやつだよなみたいなことにはなるとは思うんですけど、そうじゃない人たちへの、これ見た直後に思ったんですけど、宣伝方法って本当難しいですよね。
そうですね、
この面白さをどう伝えようっていうのを最初に考えたんですよね見終わったと。だってこれツイスターズのポスター、まあ何種類かあるんですけど、まあその中一つ火柱竜巻ってめっちゃ大きく書いてて、まあ悩んでるなっていうのを感じますよね
そうですね、しっくりこない感があります。
火柱竜巻、あ、そうですね、あと双子竜巻って結構大きめに書いて
たり、ね、
まあ悩んでるなって感じですよね
そうですね、むずいですね宣伝担当の方、
まあ、しかもこれ日本版でねポスターがで結構派手めに竜巻書いてて、でアメリカ版はもっと地味、ほんとツイスター、前作ツイスターに寄せた結構渋めのポスターなんですけど、まあ、やっぱ日本は事情さらに違うよなみたいな、まあ、さっき見つけたんですけども全然、まあ、コラボとかで頑張ったりするじゃないですか、
うんうんうん、
施設とのみたいな、なんか通天閣とのコラボしてましたねツイスターズ、なんか
何でそこに行ったって感じです
なんか、うん、いや、どうコラボしてるのか分かんないけど、まあ大きくポスター貼られてて、うん、あのあれ滑り台ついてるじゃないですか通天閣今、
うんうんうん、
なんかその動画を上げようキャンペーンみたいな、でスタート位置にツイスターズのポスター貼っててみたいな、まあそんなこともしてましたね。まあ涙ぐましい感じでってますけどね。
いや、なんか努力の跡を感じます まあでも内容的にはぶっちゃけその前作知らなくても全然楽しめる内容にはなってるんですけどね。
というか前作があったことを知ってるのかな若い人たち
は。いやどうなんでしょうね。
あるよね。
うん、
まあでもそもそもディザスターパニックなんか久々かなと思うんですけど。
うんうんうん、そうですね。
まあ、だからディザスターパニックとかまあ流行ったというか、まあ、とりあえず見てみようみたいな時期もあったことを考えるとやっぱりなんかこう当時の感じもちょっと思い出して、まあ、懐かしい気分にはなりましたけど、
まあ、今回その竜巻を打ち消すっていうところが、まあ、クライマックスの場面で描かれてるわけですけど、あれどう考えてもなんかあの規模の竜巻打ち消すのに吸水ポリマー足りなくないかっていう、
まあなんかネットではそういうこと言われてます。
でも思っちゃうんですけどね、なんかあの最初まあ紙おむつと一緒でエコなんですよみたいなこと言ってたけどかな、まあ、まあ意外とツッコミどころはある、そのアクションシーンに関しては。ただなんか人間ドラマがよくできてるからその魅力で総裁されてるなっていうのが個人的な印象なんですよね。
まあ言うて竜巻詳しくないから量がっていうのはなんかあんま別に俺は気にならなかったかな。てか日本人竜巻あんま馴染みないよね。
そうですね、そもそもね、まあ台風ですよね、どっちかっていうと、うん、
まあ、ストームチェイサーっていう人がね、人たちがねいるらしいですよね、向こうはね。
あれって何が楽しいんですかね全く分かんなかったです気持ちが
ああ、俺動画見ちゃうかもと思ったけど。
ああ、そういうこと。いや、まあそれはそれだったらいいんですけど、
そういう感じかなるほどね。
わかんない、肝試し動画的な楽しさなのかな。
例えばさ、タイムリーだから言うけどさ、めっちゃ台風でかい台風来てるとき家にいるじゃん。
はい。
テンション上がらない？
まあまあまあ、非日常感は感じます。
あ、それだと思うんだけど、あえていく感じ、うん、なんかそれって、まあ、根本はそれと近いものがあるんじゃないかな。
なるほど。じゃああれですか、田んぼの水見に行きたくなるみたいな
あれ、あのおじいちゃんたちあれ興奮したくて言ってんのちゃうやろ
あ、その高揚感も
多少あるでしょ。多少あるってこと。あ、
わしの土地がっていうのはもちろん第一だと思いますけど、うん、
ちょっとアドレナリン出てる。
そうそうそうそう、絶叫マシン的な楽しさあるでしょ
一部
一部ね。いや、川見に行く人とかもいるじゃないですか、田んぼじゃなくて、うんうんうん、台風来たらちょっと川見に行かなきゃみたいな。
まあそう、野じ馬根性的な、ね、
そう、ちょっとなんかエンタメ的に楽しんでる人もいるんじゃないかなっていう。
それよ、
それでしょ。でもそのエンタメから受け取れる利潤とリスクが釣り合ってないなと思うんですけど、でもそれが多分楽しいんでしょ
うね。そうそうそうそう、
命知らずの俺たちっていうところに寄ってるんだろうな。
まあ上がってんじゃないてかそれをもうそうやってそこまで上がってる人たちを見る幸福みたいなのがあったり、楽しそうだなっていう。
なるほどね。
もうそれここはなんか多幸感ありましたね。
そうか、今のでも説明聞いてちょっと納得できました。
まあ変な人たちいるなみたいな、なんかワクワクもあるしまあしかもなんかただ追っかけてるように今はちゃんと収入として成立しそうだから、まあそこもすごいよねと思いましたけど。
まあなんかそういうビジネスとしてやってるんだったら分かりますけどね。
まあでも大好きが前面に出てて、うん、 まあ、そこが良かった。
そうですね。うん、そうそう、ね。グエン・パウエルのチームはね、うん、そこは良かったですよね。で、主人公サイドはちょっと本当に仕事としてやってるんかなみたいな。
で、あそこも上手いってことですよね。対比。
そうですね。これちょっと賛否両論あるかもしれないですけど、俺いまいちちょっと腑に落ちなかったのは、その主人公サイドのだハビが連れてきてるスポンサーの人は悪く描かれてたじゃないですか。
主人公サイド。
なんかジアビア的に。
難しい。最後逆転するからね。
途中逆転するからね。だからハビの
ハビチームね。
連れてきてるスポンサーがなんか地上げ屋でこいつは悪人なんだみたいなことになってましたけど、そんな悪いって思っちゃったんですけど、被災者にお金渡してることは事実だからないよりマシじゃないかって思っちゃったんですよ。
いや、被災者にお金渡してるんだっけ。
だって土地買ってるんでしょ。だからその壊された場所の
その後商売しようともしてた。
うん、そうそう。でも別に何もないよりは良くないかって思っちゃったんですけど、俺あれですか、人の心ないですかこれ。
まあそれも一つの商売っていうか、商売ってそういうもんだよねっていうところは確かに
そうですよね。うん、
まあ、あれだよ、だからでもその人分かりやすく竜巻で飛んでいくとかはなかったよね、成敗的な。まあそういうとこにもつながるのかね。
どうなんでしょうね。ちょっとアメリカ人じゃないんで、そのオクラホマの地政学的なあれが分かんないですけど、そんな大して高額で転売とかもできないでしょ、おそらく。あれだけ何回も竜巻来てそうなのに、住民は何の備えもないんだから、資産価値そんななさそうな気もするんですけどね。
なんか分かん、都市計画みたいなのか、なんか言ってたような気がしたけど。
あー、まあでもあったとて、まあ、分かんないですけどね。竜巻ランド的なものを作れる可能性あるのかもしれないけど。でだからまあジュラシックパークみたいにさ、恐竜と触れ合いますみたいな感じで竜巻と触れ合いちゃいますだっけ。そしたらもうストームチェイサーたちがヒューッつって。分かんないけど、
ストームチェイサーは
すぐこれで竜巻あ、そうそう、竜巻 T シャツ売れるでーみたいな。まあちょっとそういう疑問が浮かんだという話。いや、
そこは雰囲気だったね。成敗もないし。
そうですね。はいはいはい。
あ、でもそこのボランティアシーンはなんか、あ、それそういうの入れてくるんだみたいな感じもありましたけど、
ね、うんうん、いやそこは良かったですね。まあ、単なるなんかパリピじゃないんだというか、単なるその竜巻ジャンキーじゃないんだっていうところは描いてて、
うんうんうんうん、作中内ではでもまあそうだし、やっぱまあ作品自体がやっぱり竜巻エンタメにしてるから、まあ、そういうところにケアがあるっていうのはまあいいなと思いましたけど、ね、まあ、前作はそんなことはないで、まあ、前作もそんなやだみはないんだけど、前作もちょっと見返したんですけど、まあ当時のあるあるだけど、その日本語訳が、まあ、吹き替えで見てたんですけど、日本語訳はなんかトラックがなんか横転して吹っ飛ばされてダメになったみたいな場面で、なんかそれをセリフで、俺のトラック見てくれよ、お釈迦になっちまったよって言ってて、うん、それはアメリカでは言わないだろうと思って、久々に感じましたね。どういう宗教観と思いました
っけ。、まあ、いや分かんない、熱心な仏教徒を家庭に育ったのかもしれない。
いや当時のアメリカで多分そういうセリフは入れてこないと思うんだよ。まあそれこそもうでもあの人の影響だとは思うんですけど。
ナッチ、
そう。
まあ、別に俺ナッチのあの役嫌いじゃないですけどね、叩かれすぎじゃないかと思う。
出た出た、
逆に
曽我くんのそれ。曽我くんの意思表明。いいんすよそれは、もう古いんだよナッチ叩きすら。
ロード・オブ・ザ・リングの新作もぜひナッチで見たかったな。
もう大変だよ、その年なんだ。
引退させてあげてください。
でも前作は中、まあ、まあ B級じゃないけどな、まあ、B 系がっぽく
B 級じゃないでしょ、うん、
スピルバーグ制作入ってるからね。
そうそう、
でその後 B 級映画が量産されるんだけど、
あ、そうそう、それのフォロワーみたいなやつはね、いっぱい出てきてます、
うん、竜巻に限らず、ね、まあ、最後結構えぐい死に方を、人がえぐい死に方してて、まあ、今回はもう後半はあんま人死ななかったですよね。
そうですね、あの映画館に逃げ込んで以降は落ち着いたかな。まあそれでも死人は出てるんですけど、
いやだから鉄柱が運転してる人に直座しで来るから前作は、うん、まあちょ、まあ、結構ディザスターだな、当時のディザスターだなみたいなはあったけど、
やっぱでもそれと比べたら前作のあの牛が宙を舞うみたいな象徴的なこう場面っていうのはあんまないかもしれない、
うん、ドリルじゃない
まあそれはそうですけどそれ別にアクションシーンじゃないから
え
ドラマの見せ方としてうまいけど、
ドリルは、
ドリル、
あ、ドリルにローマンない人だ
そうですね、グレン・ラガンは通ってますけどそこまで、
あ、だグレン・ラガンの時もドリルにローマンなかったんだ。そうか、
わかんない物理的になんかフェチ感じるとかってことですか、
うんうんうん、
ドリルにないかもしれない。
ああ、なるほどね。そこなんですよ。
まあ確かに今回ドリル推しではありますよね。
ドリルは熱いよ。あ、だからグレン・ラガン好きを見てほしいよね。
ああ、まあ確かに。ドリルのみで。
いやでもいけると思うな、ドリル好きを。だってあんないい使われ方するんだ。ラスト含めて。
まあね、ラストはおしゃれだなと思いますけど、
ドリルめっちゃ大事じゃん。まああれ、まあ、飛んできそうな感じはすごい出てたけど
うん
うんまあでもね、それがねスイッチで起動するとかなのよ。これがロマンなんですよ。だそういうのもいちいちいいんですよ。
そうか、そこお前ちょっとさ、その細部のディティールまでちょっとしゃぶり尽くせてなかったな。それよりは俺なんか、お、映画館でフランケンシュタインの怪物かかってるなみたいな、前作もなんか映画あった気するみたいな。
うんうん、映画あったね。
ありましたよね、なんかちょっと忘れましたけど、
あのね、あれはね、シャイニングですね。
あ、そうなんだ、うん、絶対なんか意図ありますよね、今回も作品のセレクト。
今回はなんか言われてるのは、まあ竜巻多発してると、以前よりも昔よりも、
で、あ、地球の環境的にね、
そうそうそう、だから地球環境は、うん、あ、まあ変わってきて、それはまあ人災じゃないかみたいな、まあ拡張すると、
うんうん、
なんかフランケンシュタインでも人の作りしものじゃないですか、
おー
っていうことらしいですね。
ああ、そこでつながってくるんだ、うん、いいですね。
まあ、うん、そうね、まあそのまあ無理くり押し込んだかもまあよかったよなっていうかもうそこも OK って感じでしたね
いやでも最後映画館で逃げ込んで、それを 4DX で体験したかったなと思って、
うん、まあまあそれ、まあ、っていうかもう終始揺れてるらしい、もう入るタイミングがない、遅れてた入るタイミングがないくらい揺れてるらしい。
そんなに、うん、
もうポップコーンも吹き飛ぶらしい。
やばいなそれ
あと携帯とかポケットの携帯もう全然落ちるって、もうそれぐらいらしいですね。
いやマジでそれ聞いたらちょっと 4DX できなかったな、うん、そうですか。
まあ、あとスクリーンもなんかこれ見よがしに飛んでいくじゃないですか、そのままポンって。
ああそうだね、
抜け落ちてあ、もうだからディザスタームービーだから、まあそれくらいのリアリティラインが全然だ、そう考えるとまあリアル寄りかなと思ったけどね、
うん、いやでもすごい、なんでフランケンシュタインなのかっていうとか気になってたんで、今の説明聞いてむちゃくちゃいいなと思いました。
まあそういうとこも一応考えて みたいです。
今回ね、あの主人公のヒロインもいいしカウボーイもかっこよかったんですけど、個人的にはあのイギリス人の記者のおっさんがめっちゃ良かった。
そうなんだ。
最後ちゃんとエンドクレジット見たら、あ、ちゃんと仲間になったんだっていうのが分かってほっこりしました。あの人のちゃんと記事が出て登場人物たちのその後っていうのは分かるような立て付けになってるから、あ、ちゃんと仕事全うしたなと思って、もう完全になんかネタキャラだったじゃないですか。途中とかいじられキャラというか、まあ、
ツッコミ役だったよね。
そうそうそう。でも最後の方はちゃんとね、あの避難誘導とかにも参加してたりして、おじさんがなんかチームに受け入れられてる
まあまあね、まあまあそういうなんかこうなんか心の広さじゃないですけどね、その柔軟性みたいなのもあっちのチームは特に感じられて、まあ
ね、
そういうとこも演出されてますよね。
よ、
グレン・パウエルどうでした今回。今回も
グレン・パウエルね、まあ、俺ぶっちゃけトップガン・マーヴェリックぐらいしか印象ないんですよね。
ああ、ああ、
ちょっとあの役名忘れましたけど、ハングマン的なやつじゃなかったですか。役名なんか
そうだ
の印象しかないですね。で全然いい俳優さんだと思いますけど、でもデイジ・エドガー・ジョーンズかな、この映画は。
そのまあ前みたいにもう最初から2人でいると思ってたんだよね。
そうですね、うん、
だから意外な立ち位置で
オリジナルはそう、
そう、まあそこも裏切りがあってなんか
わ、うん、かる。あの途中のそのかまし合いとか楽しいですよね。お互いこうブラフとかね、あの裏書きあってみたいな、あ、
そうそうそうそうそう、
そういうのがいいんだよな。
東だ西だっつってね、
そうい
いよ ね、 ね、
そうなんですよ。人間ドラマが良かったな
人間ドラマっつうか、まあまあでもそれもさ、でも物理的にも車はさ両者とも乗っててさ、なんかまあロードムービーじゃないけど、その車感の良さみたいなの一つ乗ってるよね。
うん、
運転の楽しさみたいな、運転の楽しさ、運転シーンの楽しさ
シーンね、うん、それは感じましたね。
いいよね、
ね、カーチェイス的な楽しみありますもんね。
まあカウボーイだから引いてはあれは 馬だったりね。うん、いやだから竜巻一つにね、まあ、両チームともあんな熱くなるっていうのもすごい熱かったんだよね。
うん、
まあ、ちなみに前作はなんか離婚の話まで出てて、まあ、2人結婚しててでなんかもう離婚するみたいな、離婚の書類にサインしてくれみたいなとこから始まって、で最後なんだかんだいい感じになって、まあ、キスで終わるんですけど、でも前作あの二人何にも変わってなくて、ドロシーっていう装置がうまくいって竜巻観測できたっていうだけでなんか仲良くまたなってただけだから、多分また別れんじゃないかなと思いましたで考えると、まあ、あれも一緒なんですよ。そう、曽我君に言われて気づいた、スピードも実は一緒なんですよ。
はい
あれもテンション上がって2人でいい感じになるじゃないですか、
うんうん、
2で速攻分かれてますよねまあ多分それになるだろうなってことですよね
すごい90年代作品と
か吊り橋効果ですよね冷めた言い方するとだからそれと比べると今回はもうキスもなしでね、
うんうん、それが良かったな、うん、
でも見せないけどもうキス以上のなんか2人の絆みたいなものを感じれてね、
うん、
いや本当にハッピーな感じでしたね。
これで終わっちゃったな、もう特に言うことないんだよないい映画は
多分そんなに言うことはないんだろうなっていうのはちょっと思ってたでもちょっと前に見た映画なんでね、ちょっ っと僕もね、ちょっと今の東田西田の下りちょっと忘れてました。だから結構感覚に訴えかけてるところは大きいから、
うん、
気持ちよさとかね、
うん、
まあ、そういうとこなんですよ、いいのはね。そして結構最初かましてくるじゃないですか。
はい、
結構厳しめのに、まあ、ああいうとこ曽我くん好きかなと思ったんですけど。
よかったですね。いや結構なんかその大学時代の仲間たちもいいキャラだったじゃないですか、うんうん、眼鏡の女の子もいて、死ぬ
とは思ってなかったね。
そうそう、うんうん、彼氏もいて、うんうん、ちょっとなんかアジア系なのかなっていう、そう、速攻退場していくから、うんうん、そこで一気にこうグッとね引きつけられたところがありましたね、う
ん、いきなりかましてきますよね。まあだからそこも振り、その振りからめちゃめちゃうまいですよね。それが主人公のトラウマでっていうところで始まるから、
そう、本当にお手本のような脚本なんで、誰が見ても楽しめるんじゃないかなと思いますね。
ディザスターパニックだからね、まあ人が死ぬぐらいはね覚悟していくと思うんでね、うん、なんかそこがきついみたいな意見もなんか超一部にはあるみたいです
けど。あ
でもさ、
なるほど、
竜巻映画に注釈入れるのもアホらしくない？竜巻のシーンがありますみたいなことじゃないですか、むしろ。
まあそれはそうなんですけど、まあちょっと思ったのは、その東日本大震災があったからこの映画には洪水のシーンがありますみたいな、まあそういう流れも ありましたよね、うん、
津波って映画ありましたよね。
まあね、今回の場合はツイスターズっていう名前なんだから、まあそれでちょっとなんか注意書きするのは過剰なんじゃないかなとは、まあ個人的には思いますけどね。
まあまあね、いろんな人がいるんで、まあでもぐらいですよね。結構そういう見せ方、人が死にますよって見せ方は、まあ冒頭ぐらいだったなって感じがあったかな。なんかまあ嫌な感じの、まあそれともすればエンタメなんですけど、だってディザスターパニックって人嫌な死に方するじゃないですか、大体。
まあそれを楽しみに見ていってる人もいるからね。
そうそうそう、それ大喜利のとこあったじゃないですか。
はいはいはい、
それに比べたら全然と思いますけど。
そうですよ、俺だからそこがちょっと物足りないから、ちょっとアクションシーンどうなんかっていう意見があるんだと思うんですよ。
それをアクションシーンって言ってる。
それもアクションシーンでしょ、死に方大喜利
も。それもって言うから、まあちょっと総額の意図は僕はよくあんま分かんない。じゃあ今明らかになった、風に耐えてんの怖いみたいな人はもう本当になんで見に行ったんだっていうところはあります。まあ、気持ちもありますけ
どね。そんなん言ったら風に耐えてるシーンばっかだけど、
そうそうそう、それしかないし
大丈夫だったのかっていうね。
だ前作はなんかいろんなトラックとか飛んできて、まあ、爆発したりして、で、まあ、最後は家まで転がってきて、で何を思ったのか主人公はそのままアクセル吹かして家突っ切るっていう。それ結構賭けだなっていう。本当に一軒家飛んできてるからね、小屋とかじゃなくて。中になんか突っ切れないものあったら終わり、暖炉とかあったら終わりだけどなっていう。まあそういう雑さでいいんですよね、ディザスターパニック、
うん、
まあ今回石油コンビナートとか、ただ炎の竜巻、まあそれこそさっきあった炎の竜巻とか火柱竜巻とかあったけど、まあそこはまあ別に、まあそんなんより味方のギミックの方が良かったかなと思いました。
俺はちょっとドリル刺さってないですけど、ドローンは刺さってますからね。
ああ、ドローン。ああ、ドローンもいたよね。
ドローンかっこよかったな。
ドローンでも巻き込まれたのは基本終わりですよね。あれだよね。多分使い捨て系ですよね。
そうですね。
相性はいいのかな、それは。
どうなんだ、まあ映像的な迫力はむちゃくちゃあるで
しょ
うけどね。
遠目の撮影みたいな。まあ入った時の映像ってことか、
入った時の映像ちょっと見たいけどね、むっちゃ画面用意しそうなんだけど、
まあね、あ、南部感はどうでした？もうめちゃめちゃ南部でしたしたよね。
デートシーンとかね、カウボーイの街だなみたいな、
まあ、肉焼いてみたいな感じだよね。
うん、まあニューヨークとの対比でやってるんでしょうけど、別にそんな、まあ南部感、まあそんなそんな良かったかって言われたら、まあ普通じゃないですか。
良かったっていうか、まあ終始南部だね、田舎だから。
田舎って感じ。
まああと、うん、だからグレン・パウエルがカウボーイハットとかかぶってて、まあニューヨークじゃかぶんないだろうなみたいな。とか雨に濡れても全然気にしねえなとか。
まあそれは外国人あるあるというか、
車すごいびしょびしょだよなとか思いましたけど。
あとはあれかな、主人公の実家でその学生時代に作ったなんか自由研究的なやつ、いやあんなんあれ一発で大学行けるだろうと思っちゃう。すごすぎ。あのミニチュアとか、
まあ装置のすごさよりも言ってることが どれだけシンクってるかでしょう。
まあ、
まあ、装置もすごかったけど、まあっていうか広い納屋いいなって思ったけど。まあ監督制だと思うけど、このあれ冒頭、まあ、そういう事件事故があってベッドから起きるとこで、
うん、
あの元彼がベッドの中にっていうか自分のすぐ後ろにいるみたいな原始あったじゃないですか。
はい、
もうあれドキッとしたけど、ね、
いや怖かったですね、うん、
でそういうシーンはもうその後全然ないっていう。
うん、いやだからリー・アイザック・チョン監督は君の名は取るっていう話もあったぐらいだし、うんうん、いや意外となんか適任なんじゃないかなと思いましたね、本作見たら。
どういうところ？
災害モチーフだし、うん、ああいうちょっとホラー演出じゃないですけど、どっからが現実でどっから妄想かみたいな、まあ、そういうもの入れ込むのもうまそうだし、ラブコメ的な描き方も多分得意だと思うんで、まあ、今回は抑えめでやってましたけど、うん、意外といい人選だったんじゃないかなと思ってね、うん、もったいなかったなっていう。
まあ多分制作チームでね、まあ、一丸となった結果だと思うんだけど、全然俺はアクションシーンもまあなんか変なことにはなってなかったなと思うから、まあ、全然できたよね。じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
脱力キネマタイム中、
それはいいんですけどね。